こんにちは、ザ・ディープダイブです。
こんにちは。
さて今日はですね、君たち中学生にもこうすごく関わりの深い技術の学び、これがこれからどうなっていくのか、それを一緒に見ていきたいと思います。
はい。
資料は日本産業技術教育学会の次世代の学びを創造する新しい技術教育の枠組み、これを参考にします。今世の中って AI とか IoT とか、なんか新しい技術の話よく聞きますよね。
聞きますね、本当に。
ソサイエティ 5.0 なんて言葉もあって、これはまあそういう技術で暮らしがもっと良くなる未来社会のことらしいんだけど、そんな時代にこの技術を学ぶって一体どういう意味があるんでしょうか。ちょっと掘り下げてみましょうか。
そうですね、技術っていうのは社会を動かす、まあ、エンジンみたいなものですし。
エンジンですか。
それに SDGs ってありますよね。世界を良くするための目標。ああいう大きな課題を解決するためにも、もう技術は欠かせないんです。
なるほど。
だからなんていうか、専門家だけじゃなくて君たちも含めて一人一人が技術をちゃんと理解して、これからの社会どうしようかって考える、その力がすごく大事になってきてるんですね。
技術っていうと、なんかこうスマホとかパソコンとか具体的なものを思い浮かべちゃうんですけど。
ああ、わかります。でも資料を読むとそれだけじゃないみたいですね。
そうなんですよ。
まさに技術っていうのは、人がこうしたいなっていう願いを実現するために、科学的な知識とかこれまでの経験とかをこううまく使って、
はいはい、
最適なものとかサービスとか仕組みとかを作り出す、その考え方とか活動全体、そして出来上がった成果物、その全てを指す言葉なんですね。
へえ、考え方まで含むんですか。
そうなんです。で、エンジニアリングっていうのは、そのための科学的な知識の体系とか、問題を解決していく具体的な方法論、まあそういう感じです。
なるほど。
ここで結構興味深いのが、技術が単なるものじゃなくて、問題をどう解決するかっていう、そのプロセス自体、それも技術なんだっていう点ですね。
プロセスそのものも技術、それは面白いですね。
それで資料によると、技術の学び方には大きく2つあると。
ありますね。
1つは、君たちみたいにみんなが身につけるべき技術リテラシー教育、初中学校で学ぶのは主にこっちですね。
そうです、そうです。
もう1つは、まあ専門家を育てる技術エキスパート教育ですけど、
はい、
君たちが主に学ぶ技術リテラシーの方、これはまず技術の仕組みとかを理解して、でそれを使って身の回りの問題とか社会の課題とかを見つけて解決していく力、これを育てようと。
問題解決能力ですね。
それだけじゃなくて、さらにこの技術って本当に社会のためになるのかなとか、もっと良くするにはどうしたらいいかなって考えて、みんなで話し合って社会づくりにこう参加していく力。
社会づくりに参加する力。
そうなんです。そこまで目指してるんですね。
あと倫理観とか、まあ失敗しても諦めない粘り強さとか、そういうのも大事ですよ、もちろん。
なるほど。じゃあ具体的に中学生の段階ではどんな力をつけることを目指してるんでしょう。資料に内容値方法値体系表っていうのがありますけど、そこを見るとやっぱり目標は、その未来社会ソサイエティ 5.0 で必要になる技術リテラシーのまずは基礎を身につけること。
基礎ですか。
はい。そして生活とか社会の問題を技術を使って解決する力を養うこと、これが大きいですね。
ふむふむ。
そのためにエンジニアリングデザインプロセスっていう考え方を実際に手を動かしながら体験的に学ぶことになります。
エンジニアリングデザインプロセス。
例えばまず、こんなことで困ってる人がいるぞ、ニーズっていうのを見つける。
ニーズを探る。
次に、じゃあどんな技術を使えば助けられるかな、シーズって技術の種を探す。
シーズの探求。
そして実際に、よし、こんなものとか仕組みを作ってみようって想像してみる。
クリエーション、想像。
この3つ、ニーズ、シーズ、クリエーションをこうぐるぐる繰り返すんですね。トリプルループモデルって呼んでますけど。
へえ、トリプルループ。1回で終わりじゃないんですね。
そうなんです。1回でうまくいかなくても、じゃあどうしようって、またニーズに戻ったりシーズを探したりして改良していく、そのプロセスがすごく大事なんですよ。
実際にやってみることがやっぱり重要なんですね。知識としてはどんなことを学ぶんですか。
そうですね、知識面で言うと、例えば物事を部分だけじゃなくて全体のつながりで見るシステム思考。
システム思考。
あとは何かを選ぶときには別の何かを諦めなきゃいけないこともあるっていうトレードオフを考えながら一番いい答えを探していくデザインプロセスの考え方。
トレードオフ最適化ですね。
ええ。それから実際に物を作る上で必要な、例えば長さを測ったり、プログラムで機械を動かしたりする計測制御の知識とか。
計測制御。
あとは自分のアイデアを守る知的財産についても学びますね。
知的財産まで。結構幅広いです。
幅広いですね。でもこれらの学びって実は理科、サイエンスとか数学、マスマティックスとか、あと美術、アートなんかの他の勉強ともすごく深くつながってるんですよ。
ああ、よく聞くSTEM教育とかSTEAM教育ってやつですか？
そうそう、それです。技術の時間はまさにそういった他の教科で学んだ知識を実際に使って新しいものを作り出すっていう、その、まあ、中核を担う活動になるわけです。
なるほど。つまりこういうことですね。これからの技術の授業っていうのは単に使い方を覚えるんじゃなくて、
ええ、
技術の仕組みとか社会の影響とかをちゃんと理解した上で、もっと良い社会にするために、じゃあどう使えばいいか、どうあるべきか、それを考えて実行していく力をみんなで身につけていくと。
そういうことです。
中学生の今がそのための、なんていうか、土台を作るすごく大事な時期だってことなんですね。
まさにその通りだと思います。技術ってすごく便利で恩恵も大きいけれど、同時に使い方によってはリスクもあるわけですよね。
そうですね。
だから良い面だけじゃなくて、課題とかリスクもちゃんと両方分かった上で、社会全体としてじゃあどうこの技術と付き合っていこうかと考える、そういう視点がこれからますます重要になってくるんです。
深いですね。ここでね、ぜひ君自身にも問いかけてみてほしいんですよ。
はい。
技術を使って君はどんな未来を作りたいですか？
おほほ、それは一人一人答えが違いそうですね。
ええ、それでいいんです。
では最後に、これを聞いている君にもちょっと考えてみてほしいなと思います。今日の話をヒントにして、君の身の回りにあるどんな困ったこととか、もっとこうなったらいいのになっていうことを技術を使って解決してみたいですか？
うん。
ぜひね、自由にいろいろ発想を広げてみてください。
そうですね。さて、今回の探究はここまでとしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。